少しなぜね、秀吉から始まりますが、家康、そして家光と本格的になっていく、この近況政策、あるいはその日本人のキリスト教に対する態度が変わっていくのかということの理由について、少し考えてみたいと思うんですけれども、一つは、キリシタンの政教一致的体質というのがやっぱりあったかなと思います。やっぱりポルトガルやスペインの、そのキリスト教の伝道と、その貿易上の、その商売の関係と、あるいはこのスペイン、ポルトガルの世界戦略ですね、そういうものがどっかで結びついている、重なってしまっているように見える。そしてやっぱりそれがやっぱり日本の権力者にとっては非常に不安要因だったということですね。それが一つの口実として成立してしまう一つの要素だったということが言えると思います。当時のねポルトガルとスペインにどれだけ日本を占領するだけの意図があったかというのはちょっと疑問ですね。スペインまでは確かフィリピンまではスペインが占領してますけど、さらにそこから先日本まで占領できたかどうかっていうのはちょっと難しいところかなと思うんですね。ですからおそらく貿易と宗教だけだったんじゃないかなという気もしますけれども、ただその政治家たちを不安にさせるそういう世界的な情勢とか要素というのはあったということは言えると思うんですね。ですからこれが一つの口実を与えたということが言えると思います。そして2番目としては日本の国家権力の確立ということで、秀吉や家康らはやっぱりこう自分を神格化していくというそういう動きが見られますし、やっぱり日本は日本の神々がいると、そういう神々の国なんだというそういう思想が秀吉の時から見られますけれども、それがこう確立されていく、そしてそれが日本の中にこう浸透していく、共有されていくというそういうプロセスがあったと思います。そしてやっぱりその忠誠心を求めるわけですね。権力者というのは自分に従ってくれないと困るわけです。ですからそういう忠誠心の証としてのやっぱりそのものを求めますから、それに従わないということがもしあるとすれば、そこにはやっぱり迫害という結果が及んでくるということが言えたというふうに思いますね。ですからやっぱり国家が体制がこう整っていく中での、そういう政治的な理由としての迫害というものがあったかなというふうに思います。ただ私たちがやっぱり覚えておかなければいけないことは、そういう政治的経済的な状況だけではなく、やっぱり私たちが信じている信仰そのものの中に、やっぱりその迫害者たちを喜ばせないものがあるということを覚えていかなきゃいなければいけないかなというふうに思います。3つぐらい言えると思いますけれども、私たちは一体誰に忠誠を捧げるんでしょうか。最終的な忠誠心、この世のいろんな、権力者にももちろん忠誠を表しますね。この世のお上に対しても私たちは使えるんですけれども、でも最終的な忠誠心は誰に使えるんでしょうか。それはやっぱりデウス、神様ですよね。それはそういう信仰ですよ、私たちの信仰というのは。そして2番目としては、私たちはやっぱりこの、個の自覚っていうかね、神様の前に立つ一人の人格であるというそういうことを福音を通して教えられております。そういう人間観を与えられております。領主にとって益になる臣民である前に、神様の前に生かされている一個の人間であるというそういう深い人間観を持ってるんですね。でこの人間観はですね、なかなか日本に馴染まないやっぱり日本は組織があってね、そしてその組織の中で効率的に貢献してくれる人じゃないと評価されないというそういう、こう価値観がありますけれども、でもそれを超えているというかね、それに縛られないものを私たち持っているわけですよね。そしてもう一つはキリスト教というのは世界宗教ですね。私たちが属しているこの神様という方は天地をはるかに超えていますね。国々をはるかに超えています。ですから日本とかヨーロッパとかアジアとかアフリカとかそういう枠に収まらない、さらに上にいる神様です。そういう神様を私たち信じております。そういう神様に帰属しておりますね。ですから地上の国民である以前に神の国の民なんです。そちらの方が大事なんです。もちろん日本人を否定するわけじゃないですね。日本人としての自分も大切なんですね。日本人として の権利、その責任も果たすんですけれども、でも究極的に考えると、やっぱり私たちは神の国の民であるということが大事なんですね。でそれはやっぱりね、この国の原則の中で生きている人たちにとってはなかなか受け入れがたい。私たちの信仰の中にそういうものがあるんじゃないでしょうかね。それはやっぱり私たちは見失ってはいけないというふうに思います。ですからキリスト教の教えと日本の封建倫理とは相入れない部分がたくさんあったということが言えると思います。最後ちょっと時間が長くなってますけど、最後近世家のキリシタンということで、ちょっと見て終わりにしたいと思います。日本各地で大規模な迫害が行われる。殉教、帰郷、改宗が相次ぎ、キリシタン勢力は急速に衰える。多くは地下に潜伏し、隠れキリシタンとなりました。でこの時に宣教師たちはみんな追放されますけれども、じゃあそのまま宣教師たちは、追放されたから何もしなかったかというと、そうではないんです。実はたくさんの、宣教師たちが、あれ修道士たちが潜伏するんですね。潜入するんです。潜入する努力をします。そして迫害されているキリシタンたちのことを心配してね、 そしてもう彼らを訪ねていくんですけども、彼らはそのために変装したりね、商人に変装したり、まあ、ヨーロッパ人だからその変装にもだいぶ限界があったと思うんですけれどもね、でも本当に必死だったんですね。そして自分たちにしか通じない暗号を使ったりとかですね、いろんな努力をしながら各地に潜伏しているキリシタンたちを訪ねて歩いてるんですね。そういう本当に努力があったんですが、でも多くの人たちは捕まっちゃいますね。それで連れて行かれて殺されてしまうということがたくさん起こったという、そういう歴史があります。でたくさんの人がいますし、そのほとんどはヨーロッパの人なんですけれども、一人だけ紹介させていただくと、ペトロ・キブという人がおります。でこの人日本人です。1587年に大分県の国東半島のキブ村の出身ということで、古川さんのご実家に近いでしょうかねご実家に近いかなと思いましたけれども、うん、そうですか、まさにこのところだったんですね。はい、そこの出身なんですけれども、まあ、子供の頃から福音に触れていたということで、13歳の時に有馬セミナリオという神学校で学びます。で私今回探してきました。島原半島の有馬セミナリオがどこにあったのかというのを地図で調べてこう見てきたら、あそこに日が立ってる民家のすぐ前なんですね。ですからもう撮ってても全然気づかないような場所なんですけれども、こういう感じでここにセミナリオがあったよという、その史跡だけ立ってましたそれでこの説明が書いてあってね、ここでたくさんの若い人たちが聖書を学んだり、ラテン語を学んだり、西洋の学問を学んだりしたっていうようなことが書いてありますけれどもね、そこにペトロ・キブの名前も出てきますけれども、ペトロ・キブもここで学んでキリスト教を学んだということですけれども、でもこの人は結局家康の禁教令によって追放されてしまうんですね。日本人ではあるんですけれども追放されてしまって、マカオに追放され、そしてその後どういう動きをしたかというと、インドに行き、ペルシャに行き、エルサレムにまで行き、最終的にはローマまで行ったと、もう世界を見てきたと。そして1620年にローマで神父になりました。ですから当時の日本で一番世界をよく知っていた人だったということが言えると思います。そのペトロ・キブさんが1630年に日本に帰ってくるんですね。もう禁教になってますから、もし見つかったら捕らえられるということが分かっていたと思いますけれども、その危険を冒して日本に帰ってきて、最初九州で活動していましたけれども、九州での布教は非常に厳しいということを断念して、どこにやってきたかというと水沢にやってきた東北にやってきましたそれで、水沢の大体どの辺かって分かってるそうですけれども、水沢に潜伏してたんですが捕らえられちゃうんですね。水沢のあの辺のお宅だっていうことを聞きましたけれども、捕らえられて最終的には江戸に連れて行かれて殉教したという、まあ、壮絶な人生ですね。まあ、世界を見てきて、もう当時の日本で一番世界をよく知っていた人だったんですけれども、日本に戻ってきて、岩手までやってきましたが最終的には殉教したと、まあ、こういう人がいたということも歴史の中に知らされていることです。まあ、こんな非常に厳しい戦いがたくさんありながらもね、でもなんとかこの残されたキリシタンたちを励まそうと、まあ、頑張ってた人たちがいたということは私たち覚えておかなければいけないかなと思います。まあ、結果的に神父たち もうどんどん追放されていきますし、捕らえられて殺されてしまいますし、結局自分たちを導いてくれる人は誰もいないとい こう状況になるわけですけれども、まあ、そういう中で、まあ、人々はどういうふうにして自分に与えられた信仰を守っていったかということになりますが、多くは仏教や土着宗教を隠れ蓑として表面的には仏教と装いながら、あるいは土着の宗教を装いながら、でも実はキリシタンであるという、まあ、そういう努力をしながら自分たちの信仰を守っていったと。でこの時にですね、コンフラリアという、そういう前ちょっと紹介したと思うんですけれども、キリシタンたちが自分たちでこう共同生活をしながらお互いに助け合う組織を作ってたんですが、それが非常に用いられたというふうに言われております。ですから例えば5人組制度というのがあったとしてもですね、その5人組が全部キリシタンだったら、ちゃんと 結束してですね、その信仰を守ることできたわけですよね。ですからまあそういうのをうまく利用したという面もあったようですけれども、非常にこう助け合ってね、自分たちを導いてくれる神父いないわけですね。教えてくれる人もいないんです。でも宣教師たちが残してくれたその信仰と、その距離問答なんかをもう隠しながらですね、一生懸命それを守ってきた、努力をしていた人たちがいたということになります。ところが多くの場合はですね、仏教徒のふりをしていたのが最終的には仏教になってしまうっていうケースも多かったんですね。じゃあ隠れ蓑のはずだったんですけれども、それがもう10年20年50年100年150年経っていくうちに、隠れ蓑だったはずの仏教が結局は仏教徒になってしまうと、本物になってしまうというね、そういう結果になってしまうということもたくさんあったそうですが、ところが中にはそういうふうにならないでずっと隠れて、しかしその信仰を守り通していた人たちもいたということがこう分かる。でこれは1865年、もう時代がだいぶ経っております。幕末、もう明治時代が始まる、まあ、そういう時期になった時に、長崎にフランスの神父たちによって建てられた大浦天主堂というですね、この写真が変わりましたけれども、長崎で有名な観光地ですけどもね、大浦天主堂という教会が建てられておりました。でこれは基本的に長崎に居留している西洋人のための教会なんですね。日本人が行くことはほとんどなかったわけですけれども、ここにある日突然ですね、 長崎の浦上村というところに住んでいる人たちが訪ねてきて、そしてこの神父に私たちはキリシタンですって告白したと。そしてその大浦天主堂にマリア様の像があったそうですけれども、その像を見てサンタマリア様と言って涙を流したっていう、そういう出来事があって、これがまあキリシタンの復活というふうにね呼ばれて、もうそのフランスの神父たちはもう日本にはキリシタンはいないだろうと、もうあれから200年以上経っていて、もう迫害も厳しくてもう大変な中に、もうキリシタン日本からいないだろうと思って諦めてた。ところがなんとそういう人たちが現れて、私たちはキリシタンですって告白する人たちが出てきた。もうそれがもう大感動大感激で、それがローマに伝えられて世界中の非常に衝撃的なニュースになったっていうね、キリシタンの復活という、まあ、そういう出来事があったということなんですね。その記念碑が立ってましたけれども、それも見てまいりました。これで最後ですね。もうないです。はい。でそれでこの人たちのことを潜伏キリシタンと言います。で隠れキリシタンという言い方と潜伏キリシタンという言い方が2つあります。で今回長崎の潜伏キリシタン史跡が世界遺産になりましたけれども、それはですね明治時代になった時にこの復活した戻ってきた、まあ、そういう人たちのことを、まあ、潜伏キリシタンというふうに呼びます。でもそうではなくて、もう隠れている間にそのキリスト教の信仰そのものを失ってしまって、まあ、土着の宗教と一緒になってしまったような人たちもたくさんいたわけですね。そういう人たちのことを区別して隠れキリシタンと読んでおりますね。まあ、そういう言葉の区別分けがありますけれども、まあ、いろいろなこう結果があるんですけれども、でもまあ厳しい迫害の中でなんとか与えられた信仰を守ろうと努力した、そういう努力があったということは覚えておくべきことかなというふうに思います。はい。今日の学びはここまでなんですけれども、最後に私たちがこの学びを通して考えさせられること、考えたいことを2つだけ用意しました。1つは、社会より一掃されたように見えるキリシタンたちはこの国と私たちに何を残したでしょうか。現在の私たちに何を語りかけているでしょうかと。確かにもうほとんどいなくなったように見えるそういうキリシタンたちの存在かもしれませんけれども、でも何か残ってるんじゃないでしょうかね。何かが残されているんじゃないでしょうか。そして当時のキリシタンたちは私たちに何かを語りかけているんではないかなというふうに思いますね。非常に純粋な信仰だったということが言えるかなと思います。その当時の信者たちのね信仰、それは聖書の理解から言うとちょっと私たちの理解から違うところもあるのでね、カトリックでもありますし少し違うようなところもあるんですけれども、でも神様に対する忠実さとか、あるいは天国に対する希望とかというのは、おそらく今の私たちよりもはるかに強いものを持ってたんじゃないかなということは予想されますね。非常に純粋な信仰だったということが言えるんじゃないかなというふうに思います。それは私たちが大切にしていかなければいけないことじゃないかなと思います。また迫害ということについてもいろいろ私たち考えさせられることがあると思います。私たちの中にどっかでこう迫害を恐れてしまっている、 対立することを恐れてしまっている、そういう面があるために私たちの信仰をどこかで曖昧にしてしまったり、そのはっきり表さなかったり隠したりしてるっていうようなことはないだろうかということも私たち考えなければいけないかなと思います。先ほどの聖書皆さんで読んでいただいた箇所の中にもありましたが、キリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますと、まあ、聖書に書いてあります。もし私たちが本当に主に忠実に歩んでいこうとするならば、必ずそこに迫害があるということがね書いてあって、確かに私たちの信仰の中にはこの世の人たちがあんまり受け付けない、非常に嫌うようなものがあるんだと思うんですね。非常に忠誠心だとか聖書の中の人間観であったりとかですね、どこに属しているかとか、そういうことはこの世の常識ではちょっとこう考えられないような面があるかもしれないですね。そういう中にあって私たち迫害ということもやっぱり覚悟しなければならない面があると思いますが、何かそれを恐れるあまりにですね、忠誠心を曖昧にしてしまったり、人間観を曖昧にしてしまったり、何か日本という国の中に収まることでそれで満足してしまったり、そういうことになってないかということですね。自分の信仰を一つ顧みるための、まあ、一つの大事なことではないかなというふうに思います。まあ、いろんなことを考えさせられると思いますけれども、迫害の歴史から私たちも学んでいけたらなというふうに思います。はい。では最後にお祈りをして終わりたいと思います。神様、あなたがすべてを御手の中に収めて、導いてくださっている主であることを信じます。この歴史の中で主が表されてきたその御業の中には、本当に私たちでは想像することもできないような激しい苦労や戦いもあったことでありますが、その中にあって信仰を守ったり励ましたりまた支えたり、そう努力をした先人たちがたくさんこの日本にもいたことを覚えることができありがとうございます。私たちは今本当に自由な状況の中で自由に礼拝できますけれども、しかし私たちの信仰を吟味したり帰り見たりすることを私たちは忘れたりすることがないように、いつもあなたに対する忠誠を大切にし、与えられた福音にしっかり生き、御言葉を学んでいくことができますように、助けてくださるようにお願いいたします。与えられた学びを感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい。ちょっと長くなってしまったかもしれません。